2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、冷蔵庫の中に入って写真を撮ろう、マコと。
寒そうですね。ハンスケです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
流行ってますから今、
冷蔵庫の中
流行ってるんですよ。
へえ、
いろんな飲食店のバイトの子たちが、
ああ
お店の冷蔵庫に入って、
なんか冷凍アイスの冷凍ケースの中にそのまま入っちゃう、横の中に入っちゃったりとか。
そうそうそう、毎日誰かしらやってますからね。
あ、マジで。
うん、
どうなってんだろうね。いや、俺はあれ許せんけどね。うん、ああいう飲食関係で結構バイトしてたから、
うん、
ファミレスもあったし、なんか飲み屋みたいなとこもやったし、
うん、
なんか俺らのとこってすごい厳しく言われたけどね。ああいう、うん、
まあ普通考えられないですよね。
なんか どうなんだろうね。
どうなんだろう。
なんかそこら辺が。でも若いやつらばっかりや
ろ。まあ若いのだけですね。だからツイッターとかでその遊び半分でやるのが多いんでしょうけど、まあ実際それでね、お店もすごい迷惑かかってますからね。
それだってお客の立場ってすげえ嫌じゃない。
すげえ嫌ですよ。
嫌だよね、うん、食べ物粗末にすんなっていうね。
やめましょう、そういうことはやめましょう。
食べ物粗末にすんなはいけません。
はい、
冒涜です。
はい、
ことで、ま、今週はちょっと、うん、ツイッターとか見ていただいている方だと察しがつかれている方も多いんじゃないかと思いますが、うん、東北行ってまいりまして、
はい、
よくよく考えたさ、なんか4日4日ってずっと言ってたの、
う
ん、帰りの1日含めると5日じゃない。
今ほとんど1週間ですよね。
なんだよね、うん、えらいこう帰ってきた後にさ、いろんな仕事のこととかさ、
うん、なんかそう仕事溜まってんだろうなと思って、
まるっと1週間な感じでしょう、うん、あ、なんかね、最初4日間でっていうのを一番最初に言ってたのがすごい印象に残っちゃってて、
うん、
4日間4日間、まあスタートしてゴールするまで4日間ではあるんですが、うん、帰り丸々1日使っているので、
うん、
5日間ですよ。
ですよ。
タイの大人はよくそう暇人だな俺らと。まあそんなことはどうでもいいですが、5日間かけて、東北回ってきました。これまで行けてたのが、まあ福島から沿岸沿い上がって、だいたい宮城県の橋、岩手県に入るか入んないかぐらいのところまでは、3回ぐらい行ってたんですけど、今回はドドンと海岸沿い、ひどかったとこは全部見て回ろうぜみたいな、
うん、
ことで、岩手県の久慈、あまちゃんフィーバーで湧く久慈まで、行ってまいりまして、
うん、
この番組うんぬんとかいうの関係ないんですが、4日間のうちラーメン何回食ったんでしょうっていうぐらいラーメンな旅だったので、
本当ひどかったですよ本当にツイッターとかユースト見てましたけど、うん、ひどい。
ね、なんかまともな食事は食わないのかこの人たちはみたいなコメントをいただいていたりしたみたいですが、もうほとんど私は運転ずっとしてたので、
うん、
リアクションを起こせず5日間、
うん、
まあ、羽田からスタートしまして、
うん、
海岸沿いをずっと上がり、
うん、
東北自動車道が内陸なんだよね、ちょうど、
うんうん、そうですね、
真ん中ぐらいというかね、走っているので、帰りは内側のその高速で一気に1日で帰ってきたという感じなんですが、
うん、
走行距離2200キロでした。
ふっしゅら。
でも5日間で2200だから割ると400ぐらいでしょう。
まあね、
まあ、これぐらいなら平気かみたいな感じはしましたけど。
いや、でも全部運転ですよね。
あ、全部運転しましたね。
うわ、もう、
まあでも自分で運転した方がいいっていうのもあるし、ただこうなんて言うんだろう、こう被災 地をこう見て回るのに、あんと思っても運転してるから、ずっと横を向いてられなかったりするのはちょっと悔しかったりもしましたけどね。まあでも今回、まあ時間もかけているので、範囲が広かったんですが、まあそれぞれのところをゆっくり見れてきてですね。まあ去年、この番組でも話したよね。去年
行った
時とかね。去年行った時は本当になんかね、ストップしてるというか、その前の年に行ってから、まあ、変わってはいるんだけど動きが見えないなっていうのがすごく印象にあって、どうなっちゃうんだろうって心配していたんですが、今年はいろいろ動いてました。まあ、ただ心配なところも結構あったりはするんですが、まあいろいろとこう動いて、それぞれなんて言うんだろうな、動き方も、まあ、街によって当然違うっていうのはあるんだけど、まず女川がねほとんど変わってなかった印象が強かったんだけど、ここは、まあ、今回クリラジのね、BJ とタロケンさんと一緒に行って、でクリラジの番組も一緒にやらせてもらってる山本さんっていうピースバンドの代表されている方が、まあ、女川一緒について回ってくれたので、いろいろお話を聞くことができたんですが、もうあの町自体、住宅があったところはもう商業地になるんだってね。でもうこうなんて言うんだろう、夜にはその人がいなくなってそこに住むっていうことではないエリアになると。
なるほど。
で、まあ、何かがあった時にそのすぐ避難できるような、形になるっていうことで、で住宅に関してはもう山の上の方の、まあ、いわゆる高台移転ということで、復興住宅の建設とかも始まってて、まだ基礎の工事をしているような感じではあったんですが、まあ、そういうのがあったり、そういう計画が見えたり、港の工事もかなり急ピッチに進んでいる感じが見えたりね、して、まあ、そういう計画をこう教えてもらったりしたのもあるし、知らないで言ってもね、去年と明らかにその動いてる感っていうのは見て取れましたね。
なるほど。
でね、全体的に言えるのが、ダンプがかなりこう行き来しているのが
見たと感じ。
大体やっぱかさ上げをするところが多いじゃないですか。なので、まあ、よく見るのがその山を崩してその土を切り出しているところ、でその土を積んだダンプがこう行き来しているっていう。だからなんか砂煙の中をこう走ることが多い感じだったかな。
なるほど。
前半はねあんまり天気が良くなかったんで、雨が降ったり、まあ、曇ってたりっていう感じではあったんだけど、最終日が晴れて特にそれを感じたかな。なんかこう砂煙が舞ってこう前が真っ白気の中をこう突き進む感じがしたので、だからそういう意味ではすごくこうなんて言うんだろう、その復興に向けてすごく動き出した感っていうのかな、活発に動いている感じがあって、他にはまあ気仙沼に行きまして、気仙沼はね、NHK だったかな、なんかでこの銭湯を、まあ、いわゆる本当に昔からあるような町の銭湯なんだけど、その、津波でこう被害に遭って、もう営業をやめようってしてた人が、こう復帰に向けてこう一生懸命されてるみたいな紹介があったので、ここで再開されたっていうようなね、なんかネットかなんかでちょっと見かけていたので、それだったらちょっとぜひ入りに行きたいなっていうのがあったのでちょっと行ってみたんですけど、気仙沼はそのカツオ漁船の入る港なんですよね。でそのカツオ漁の時期にはそこの銭湯にその漁師さんたちがお風呂に入りに来るっていうお風呂屋さんなんですよ。でだから中入ると洗面器になんとか丸とか、シャンプーとかタオルとか、飲み屋さんのボトルキープみたいな感じで、桶キープがいくつか こう並んでる感じ
で、そういうこと。
なんとか丸なんとか丸ってこういっぱい並んでたりするような銭湯なんですよ。ですごいおかみさんとかもすごく人懐っこいとか優しくこう迎え入れてくれる感じで、いろいろお話も聞かせてもらったりしたんですが、そこはやっぱりその船がこう出入りができるようになって、
漁
師さんに対して何かお食事を出すとか、そのお風呂にしてもそうだし、で船が入っているから、その魚市場みたいなのもね、町の市場っぽいのもあるし、その観光客に向けて、お魚センター的なところもあったりとか、なんか本当にそこは、なんて言うんだろう、それまで元の通りなのかどうかわかんないけど、こう正常にこの経済活動も含めてこう回り始めているのかなっていう意味で、前に行った時は夜だったんだけど、すごくね、その、まあ、物がなかったりとかっていうのもあったんだけど、こうなんかそこで人が生活できる感があんまりなかったんだ
よね。ああ、なるほど。
で、去年は行け、あ、去年はだからそんな感じだったので、だ昼間を見れてなかったんだけど、まあ、ところどころやっぱりね、その、ひどい感、あの、なんて言うんだろう、建物があったんだろうなっていう空き地がまだあったりとか、そういうのもあるんだけど、まあ、でも結構こう、生活感、人がこうここで暮らしてるっていうのが肌で感じられるような感じがして、なんかこのままこう徐々に徐々にその普通のその生活をしながら復興戻っていけそうな感じがするっていうのかな、
っていう、やっぱ船が入ってこれるようになったっていうのは大きいんでしょうね。
ですよね。だからあのね、僕はその見たお風呂屋さんのドキュメンタリーの時には、港も直し始めてはもうその時にいたらしいんだけど、船を接岸できなかったらしいんだよね。なんか荷上げができないからそこに船が入ってこないっていう、飲み屋さんとか、その漁師さんとか丘に上がった時にはお酒飲んでみたい なんかイメージがあるじゃない。だそういう飲み屋さんとかも、営業の再開準備ができてるんだけど船が入ってこないっていうような、そのドキュメンタリーを撮られた時点では時期だったみたいなんですけど、僕らがいた時にはもうちょうどカツオの量もちょうど時期だったらしくて、船もいっぱい入ってたし、そこの銭湯のおかみさんなんかの話でも、まあ、今こういう時期だからこうだんだん活気づいてきてるみたいなお話もされてたんですけどね。だから本当にそこがこう回り出して復興していくかなっていう、なんかその動きが見えたっていう意味ですごく、この釜石が一番なんか横赤目線気仙沼か、が一番こうなんていうのかな、活気があった感じはしました。まああと、まあ、釜石も行きましたし、大船渡とかいろんなとこ回っては来てるんですけど、町によってそれぞれの色があって、釜石なんかはその鉄鋼で有名じゃないですか。だから高台に上がるとね、結構工事の音とか鉄工所の音って言えばいいのかどうか分かんないですけど、鉄を叩くような建設中の時の、だから鉄鋼の音じゃなくて単純に復興のための建設の音なのかもしれないですけど、そういう音がこう聞こえてきて、だから、そこもなんかかっ、そういうところでは活気を感じられたかな。でも釜石はね、結構そのさら地になっちゃってるところとかが多くて、ただ街は動いてる感じがあったんだよね。その建物が残ってるところとかでは、いや、お店とかも営業されてたし、まあ、人も結構、道端とかではこう地元の方がこう歩いてる姿みたいなのもよく見れたので、もうここら辺もすごくいいかったかなっていう感じがしました。
川開きみたいなしてたのはどこでしたっけ？
川開きは石巻です。
石巻
順番があちこちになってますけど、石巻は、もう過去行った中では毎回行ってる場所で、まあ、先ほども名前挙げさせてもらいました、ピースボートの山本さんの、ピースボートの拠点も石巻にあったりするので、これまで行った中では全部石巻は寄ってるんですが、 お祭りが初めてでね、川開きっていうお祭りで、その、灯籠流しをやってる日だったんですよ。
うん、
で、翌日に花火が上がったりとかして、もう翌日は完全にお祭りモードみたいになるらしいんですけど、
う
ん、これまで行った時って本当に人いなくてね、すごい結構立派な商店街があるんだけど、人が歩いてる姿をほぼ見ないっていう閑散とした感じで、まあもともとその震災前からこうシャッター通り的になっちゃっているところだっていうのは聞いてたので、
うん、
あ、まあでもこれでこう建物があったとしてもなかなか戻らないのかなっていうの場所だったんですよ、うん、まあでもその商店街の中をこうバサーッと人が歩いてる、しかもね若い人が多いんだよね、
あ、
まあ、そういった店とかにね楽しみに来るのっつったら、まあ、家族連れ、お子さん連れたような家族連れか、
うん、
まあ、中高生ぐらいな感じのとが多いと思うんだけど、本当にそんな感じの若い人が多くて、
うん、
すごいかそういう意味では活気があったけど、
うん、
まあ、山本さん曰くもうこの2日間だけだと、普段はもう人がいないと、今見てるのは幻想だからっていう
ふうに
言われましたけど、
日常じゃないんですね
みたいですけどね、
うん、
なのでちょっと通常のそのこれまで見てきた中とはちょっと石巻に関しては比べられない感じはあったんですけど、うん、まあでも結構人いるかなんかうまくこういう流れをね、この、まあ、日常にこの状態を常時っては難しいにしても、
まあまあ、
うん、何かしら形ないのかなって言ったら、いや、いろいろあってっていうね、なんか難しいらしいですけど、うん、だからちょっとね、これまでと比べづらかったかなっていう感じはするんだけどね、うん、夜走った限りではあんまりか、あ、石巻だと、その街の一番港側からこう津波に押し寄せられて、あの日和山のところの突き当たる、うん、門脇小学校、
はいはいはい、
あそこが取り壊しになるのかね、全部覆われてたね今回、あれがまあなんていうんだろう、象徴的な感じで、
そうですね、
焼けこけたね校舎がこう残っていた場所なんですが、うん、今回行ったら全部ホロかぶってて、
うん、
取り壊されるのかなっていう感じだったんですけど、そこら辺ぐらいかな、あとはね、あそこはこうなんていうんだろう、こう基礎がむき出しになってだだっ広い感じの場所だったんだけど、
うん、
まあ、時期も時期なんだろうけど、その草がぼうぼうでね、見えなくなっちゃってんの、
あ、基礎が
もう基礎も、うん、だからこうそこは僕ら一回行ってるから、
うん、
あ、こここんな感じだったよなとか、ここにこんな感じのこう基礎があったよなみたいなのがあるから、こうその隙間から見えるようなので、ああこんな感じだったこんな感じだったっていうのが分かるんだけど、初めて行った人だとパッと見こう草っぱら、ただの広い草っぱらに見えちゃう感じ、
お、
そんな感じになってたかな。だからなんかそう、こういう雰囲気もこうなんていうんだろう、時間が経つことにそういう風にもともとあった基礎もなくなってっちゃう
からさ、
まああれ基礎が大きく残ってたりするから、
うん、
草もね、脇にちょろちょろ生えてはいたがけど見えるみたいな感じだったんだと思うんだけど、そういう基礎も壊されて更地にしていこうとしてる段階では本当にただの原っぱになっちゃうなっていう、
うんうん、
それの、顕著だったのが大船渡とか、
はい、
そこら辺はもう原っぱというよりは、なんていうの、原生林的な、原生林さ大げさかな、でももう人がそこに分け入って入ってももしかしたら隠れちゃうぐらいな感じの背の高い雑草というかね、草で覆われちゃってるので、本当にだからもうそこは元を知らないので全くこういう場所だったって言われればそう見えちゃう、ここに町があったってちょっと想像がしづらい状態になっちゃってる、うん、だ本当に山のへりの、まあ、人が入ってなかったエリアというか、そんな感じかな、
うん、
俺がちょっとね、まあ、だからそこの間の道をこうトラックとかダンプとか大きいのが重機が動いたりするから、なんとなくああ、こことここの間に町があったのかなっていう感じはするんだけど、
うん、
もうすっ ごい草の、なんて言ったらいいんだろう、北海道の大平原じゃないけど、なんかそんな感じでこうすごい広いエリアが緑で覆い尽くされちゃってるっていうね、なんかそんな感じでしたね。まあまあでもただ、どの町に関してもだからそのオフラットとかそれはちょっとなっていうのはあるけど、でもオフラットにしてもね、結構大きい区画をこう、なんていうんだろう、結構高い白いシートじゃないな、鉄板っていうかな、なんか広い区画を囲って、その中でその砂利の選別だとかするなんか場所がどの町にもあるんですよ。で、まあその埋め立てに使ったりとかするためのものなんだと思うんだけど、どの町に、大体の町にあったかな、そういう一角、例えばどれくらいって言えばいいんだろう、学校2つ分ぐらいの結構広いスペースを囲われてて、こう入り口とかから見ないと、もう外から見たら何やってるか中じゃ分かんないぐらいな感じの中に、そういうプラントみたいなのがね、大きな町には大体あったかな。なんかそういう感じでやっぱ動き出したなっていう感じは、見て取れたけど、まあでもこう永遠とこう福島いわきのあたりから海岸ゾーン上がっていったんですけど、
はい、
これまで見ていなかったエリアも含めてとにかくこう広い、その名前を聞くようなさ、その気仙沼、釜石、石巻、宮古っていうような、こうこれまでの震災の時に聞いたよう、よく聞くような大きな町以外にも、まあ、山田町だとか太郎町だとか、なんかそういったレベルの町レベルのものから、ここはなんて町だったのっていう、な、2、30軒ぐらいしかなかったのかもしれないけどっていうところがもう永遠ずっと続くんだよね。4日間走っててずっとそれがあるっていう感じかな。これはどうだ、もうそこには住めないっていうよりもたくさんあるだろうし、だけどそこからこう、じゃあそこに住んでた人たちはどこに行くのかとか、まあ、高台のところでね、こう山削ってるところも何箇所も 見たんだけど、2年半経ってるからね、もう。
ですよね。
あと大きな町でそういう風に進んでいる部分もあるし、もう小さなところとか本当に取り残された感じ、2年半そのまんまなんじゃないのかなっていうようなところもまだまだ、
多いでしょうね。
瓦礫がどんどん綺麗になってるみたいな話は去年してるかと思うんだけど、まあ、規模が小さいんでね、まあ瓦礫っていうレベルじゃ、瓦礫の山みたいなことではないんだけど、あの当時の瓦礫の山のちっちゃい版みたいなのがまだ残ってるところがあった
り、
ああなんかこう2年半経ってこれかみたいな、っていうところもまだまだあるし、まあ、いいところ悪いところ、なんか両方見れた感じはしました
ね。
とにかく大変なことなんだなっていうね、ただそういうこう動き出してて、こうなんか頑張ってる人たちも結構ね見かけることができたので、まあ、僕らもこう忘れずにこう、ね、できることはしていきたいなっていう感じがしましたけどね、まあ、でもね東北いいね、あのね、あのこれ行ってる間ずっと中継しながら行ってて、その最中にも話したんだけど、なんかね東北って悪い言い方だけど、なんかドヨンとしたイメージがあったの。ちょっと薄暗いじゃないけどさ、あの 寒いとかさ、あのちょっとこうドヨンとしたイメージがあるんだけど、あったんだけど、今回、まあ、前半がね天気悪かったっていうのはあるんだけど
実際ドヨンでしたからね、
ドヨンでしたからね、最後だから一番奥に入ってるわけですよね、9時っていうところまで行って、そこから高速までこう内陸に入ってく山道、すっげえ気持ちよかった。なんか高原なんだよね
ああそうですね、
なんかすっげえ気持ちで、気候もすごいやっぱすごくいいしね、9時に着いた夜とか寒かったもん。
そうそう、まあ実際まだ梅雨明けてませんでしたからね、あの頃は。
明け、僕らが帰って東京着いたぐらいに明けたらしいよみたいな話を聞いたぐらいだった、ね、あれだったんですが、いやでも本当気持ちいいしね、こう人もやっぱいいよね、
うん、
なんかその銭湯の亀の井さんっていうんだけど、亀の井さんのおかみさんのとか話を聞いた中では、そのやっぱりみんなこう港と町とかだとこう漁師さんを迎えるとか、
うん、
要は人を迎え入れる土地があるんだみたいなね。
あ、なるほど、
うん、いう感じだったんで、まあ、この後お話しするラーメン屋さんでもちょっといろいろお話を聞かせてもらったりしたんだけど、全然こう、うん、なんて言うんだろう、よそ者っていうかさ、なんか俺らなんてさ、うん、どっから来たんだみたいなやつがさ、カメラぶら下げてさ悪く見ればさ、興味本位でこの野郎みたいな思われたりもするかなっていうのもあって、全然そんなことなくてね、あ、ここはこうでこうだったんですよとかってこうすごい親切に教えてくださったりとか、本当になんか、まあね、そのたまたまいい人に会ったっていうことかもしれないけど、でもすごくイメージが変わったね。うん、なんかすごくなんか今回5日行きましたけど、なんか1月とか2月とかのんびり行きたい感じ。
お、いらっしゃい。
ただね、その銭湯で地元の方と少しお話しする機会ができて、
うん、
やっちゃんという方とお話をさせてもらったんですが、やっちゃん曰く冬は来るなと。いや冬も一回、冬来てないから冬一回行きたいんですよねって、いや来んなとか、あれやべ怒らしたかなと思ったら、いや絶対もう来て後悔するから、そんぐらい寒いぞって言われて、
うん、
あ、そうなんですかっていうね。
寒いし雪はひどいし、
うん
うん、
いやでもそのなんかそこも知って、なんかやっぱ東北の本来のあれを知らない感じがするんだよね。
あ、
知らないとね。
いや知らない方がいいこともあります
よ。そうやっちゃんも言ってた。いやこんなにすげえのかっていう、まあ、ちょっとビビってましたけどね、僕はそんなに寒いの。
太平洋側はまた違う寒さがあるかもしれないですね。
あ、そうなのね。
うん、あの山脈挟んで日本海側はもう雪がひどいですから。
ああ、なるほど。
まあ冬は大変ですよ。
なんかね、ここまで来たら秋田とかさ、青森とかさ、うん、全部見て回りたいっていうぐらい。いや結構、いやスキーとかもって、
うん、
いや楽しいっすよね。
お、
どうもいいっすよ。
まあ運転はでもね、本当疲れますから。
でもさ、まあ2200キロとか言うとえとか思うかもしれないけど、
うん、
こっちで都内2200キロ走ったら死ぬけど、
うん、
東北2200キロは意外と楽じゃない、
うん、
うん、そういろいろね、その久慈の方までは行ったことなかったんで、宮古も行ったことなかったのかな、うん、で知り合いのカメラマンさんが東北の方で仕事があって、やっぱりこう海岸線をこう見て回ったって言われてたんで、
うん、
その距離感みたいなのとかちょっといろいろ聞いてたんですよ、
うん、
高速久慈まで行って高速までこう内側に入るときってどれぐらいかかるのとかいう話とかしたら、その人はその久慈までは行ってないらしいんだけど、宮古から高速に中に入ったんだって、
う
ん、で結構山道で1時間半か2時間ぐらいかかったかなみたいな、結構大変だったって言うんだけど、
うん、
俺楽しくてね、すごい気持ちよくてうわなんかすげえここいいとことか思いながら、
まあでも気候も良かったかもしれないですね、うん、涼しくて
あっという間な感じでしたね。1時間ちょっとだったかな、まあ、途中道の駅でね、大野っていうところだったかな、
うん、
道の駅があって、その裏に牧場があったりとかするような大きな道の駅でね、そこもなんか見てると楽しかったりとか、
うん、
なんかあっという間な感じがしました、
うん、
まあ、2200キロというとなんか大変な感じもするんだけど、
いやいやお疲れ様でした、
楽しかったですが、まあじゃあ早速その東北散々こう回ってきた中でラーメン率の高かったこと
を、ほんとユーストリームをつけるたびにじゃあラーメン行こうかっていうねひどい、
ラーメンじゃないラーメン屋さんに入らない時もラーメン食べてましょう
、
それぐらいラーメンを食べてきたんですが、まずはね、まあ、1日目羽田から福島郡山から降りて、いわきの 速、郡山で高速降りて、いわきの方に、海岸線道に向かって出て行ったわけですが、まあ、いわきは、これまで行った3回、いつもスタート地点になっていたので、郡山は今回初めてだったんですけどね、そこからスタートして、まあ、海岸線をずっと行きたいんですけど、原発があるので、
うん、
そこはもう通れないんですよね。
そうですね。
だけどね、今回ね、第一はさすがに行かなかったですけど、第二原発の横は通過したぐらい、かなり近づく。
ああ、でもそうか、行けるのか。
行けちゃうんですよ。
うん、
だから、双葉町ってよく聞くじゃん。
はいはい。
双葉町の警察署とか。
うん。
双葉町の駅はまだちょっと先に立ったみたいなんだけど、双葉警察みたいなのと通過したりとかして、どこまで入れちゃうのっていう、もうなんか通過電車じゃないかみたいなぐらいのとこまでこう行けちゃったりとかね。大丈夫なこんな入っちゃってっていうぐらい行けちゃったのはちょっとびっくりだったね。なんか、なんだろう、その保証の関係とかでさ、
うん、
そのエリアをなんか無理くり縮めてんじゃねえのみたいな。ちょっとそういう心配もあったりしたんですけど、
うん、
まあそんで、まあそのドンツキまで見て、でそのやっぱ周辺はねすごい帰宅困難地域っていうことで、
うん、
まあ、入れない、まあ、ゴーストタウンっていう言い方をしてなんか問題になったりもしましたけど、
うん、
もうでもあれどう見てもゴーストタウン、
うん、
まあ夜になっちゃってたからっていうのもあるんだけど、街はあるんだけど人の気配が全くない、
はいはい、
怖い、もうね、あの言葉をなくすっていうのはこういうことだなっていう、
うん、
すごいところでしたね。まあ、そういうのを見て、まあ、迂回しなくてはいけないのでまたいわきの方に戻るわけですよ、
はい、
で、ここでこの中継してた、まあ、クリラジの方のリスナーさんね、
うん、
まあ、お会いできるということで、お会いし、でまあそこから山道に入って山を越えないといけないので飯を食おうということで、ここは飛び込みでした。飛び込みで、いわきの駅から、まあ、歩いて5分ぐらいから、僕ら車で行っちゃったんで駅からの距離感がもう一つなんですけど、駅から近かったです。多分5分ぐらいで行けるんじゃないかなというところの、飲み屋さん街っぽいところにある、ラーメン4トン
4トン
中華料理屋さんっぽいのがあって悩んだんだけど、
うん、
まあ、4トンじゃねえかみたいな話で、飛び込みで入ったラーメン屋さんでございます、
はい、
醤油ラーメン、ピリ辛豚骨ラーメンみたいなのが、醤油と豚骨っぽかったんですが、
うん、
悩んだ挙句醤油の普通のラーメン、
うん、
醤油の方です。
はい、
いただきまして、これでメニューになかった、違うか、あるのか、
メニューは載ってないかな、
うんとね、このね絵に写真はないんだけど、
あ、下にあるのか、
とろみ醤油ラーメン750円、
お
あっていうのは今回のこの旅なんですけど、まあ、クリラジの企画で、なんか1日1500円までみたいな子供の遠足みたいなこう縛りがありまして、
はい、
もうこれ何もなければ、4トンとろみ醤油ラーメン、この1000円のやつかなと思って見てたんですよ。
一切合切じゃないんですね。
一切合切はねちょっとこれやりすぎかなみたいなそのあの、まあ、いわゆる全部の撮影みたいな、ね、
うん、
のもあったんですけど、まあ、ここまではいいけど、まあ、辛ネギか4トンとろみかどっちかなっていう感じがしたんですが、
うん、縛りがね、
縛りがあったので、でよくよく考えるとこれ後になって発覚をするんですが、
うん、
ここでセーブしなくてもよかったというね、
う
ん、お家がつくんですが、まああのここでは抑えて普通に750円で、うん、とろみ醤油ラーメンいただきましたが、
はい、
まあ、醤油、まあ、コク醤油って言えばいいのかな、
うんうん、
で背脂がしっかり乗ってる感じ、
そうですね、見た目結構 濃いですね。
うん、濃いかったけどね、塩辛いっていう感じではないかな。コクのある感じの醤油で、意外とすっきり、
うん、
だけど背脂あるので甘みもありっていう、なんか絶妙な感じ。これ美味しかったです、うん、
いいじゃないですか。
で麺がね、あの加水がたっぷりめのピカピカしたツヤのある感じの麺で、ちょっと縮れがしっかりめに入ってる感じの、
うん、
これ喉越しもいいですしね。でっかいチャーシューがボンと、これ結構肉の感じがある、
うんうん、
まあ、硬くはとろでもなく硬くもなく、
うん、
程よい感じの肉合いかなと。でも味はこれ濃いかな。ご飯と一緒に食べたかった感じ、
うん、でも縛られて
る、縛られているのでご飯はつけられなかった。
残念。
これご飯あったら最高だったんじゃないかなっていうぐらい、いや美味しかったです。こう飛び込みで行ったので、すごいいろいろこう想像して覚悟して入ったぐらいだったんですけど、いやうまいじゃんみたいな。まあ、腹減ってたっていうのもあるのかも
しれ
ないですが、
まあね、
まずここで一つラーメンをいただきまして、うん、翌朝、まあ、車で、ね、もう全部車中泊でした。4泊車中泊。
若くないんだから。
前にちょっと言ったかもしれないけど、もう車で寝れなくてね、ここ、
うん、
もう爆睡できました、4日間全部。
あ、よかった、よかった。
今回はよかったです。すっかり寝れたので、もうなんか、帰ってきてからさ、家のベッドで寝た時になんか落ち着かなくて、ね、
じゃあ、もう車で寝るぞ。
もう車で寝ちゃおうかな、みたいな。こんな感じがしましたけど、まあ、車で寝まして、翌日です。うん、あ、この前にも食ってんだな。
みんなまた。
ね、これ翌日、まあ、最初の一泊をして、二日目の朝ですよね。
うん、
カップヌードル、カレーと。
朝からね。
で、ここにスパイスがあるっていうことは、あ、そう。ここで4本でラーメンを食べました。
本当だ、スパイスある。うん。
開けまして、そうだ、そこから、そのさっきの原発を迂回するのに、ね、すごい大回りしなくちゃいけないですよ。
うん。
4トンで食ったのが9時10時とかだったのかな、
うん、
でまあ夜中中バーッと走って迂回して南相馬の道の駅で泊まるわけですが、
うん、
その時点でもう3時ぐらいなんですよ。
はい、
お腹すくじゃないですか。
うわ、
で、買いましたよ、
うん、
ご当地カップラーメン的な、
お
ペヤングラーメン、
うん、
最初に入ったコンビニで見つけてもすぐ買いましたね。
あ、ペヤングラーメンか。
ラーメン、
はいはい。
それについてたスパイスを使い忘れていて、ここで投入しました。
はい、
でまあ朝カップヌードルカレーを食いまして、
朝ラーですな。
朝ラーしました。
はい、
続きましてのお店、そこから2日目、いろんなとこ見て回りまして、先ほどもお話ありました石巻、
うん、
ここで、ピースボードの山本さんと、クリラジの雪国雑話とかで、一時期、最近ちょっと出れてないんであれなんですけど、ご一緒させてもらいました雪風さん、
うん、
もう地元の方なんですけどね、合流してみんなで美味しいタンメンを食いに行こうと。
タンメン、
お店ターバン、
はい、
石巻の商店街ちょっと一本路地入った感じだったかな、
うん、
元々あったお店から今ここ場所が変わっているというようなお話だったんですが、この雪風さんが子供の頃からあって、すごくお気に入りのおすすめだということで行ってまいりましたよ。ここタンメン、
うん、
メイン、タンメン特製タンメン、味噌タンメン特製味噌タンメン、で一応ラーメンとかでチャーシュー麺もあるんですけども、
うん、
メニューの並びからしてタンメン食わないとまずダメでしょうみたいな、
でしょうね、
感じのお店でしたよ。
うん、
でまあ、カウンターがあってテーブルが2セットぐらいあったのかな、まあ、こじんまりとしたお店でしたけども、
うん、
私は、雪風さんおすすめの特製味噌タンメン、
おう、味噌、
いや普通のタンメンと悩んだんだけど、雪風さんがもう一押しだったので、
うん、
じゃあ味噌行こうっていうことでね、私は特製味噌タンメンいただきましたが、これがね美味しい。あの特製と、特製がつかないやつの違いは、うん、どうもこの野菜、
はいはい、
特製じゃないやつだと、もやしとキャベツと、ぐらいなのかな。
あ、
特製になると、人参とか、
キクラゲとか。
キクラゲとか、いろいろ、ちょっとカラフルな感じがしました。
50円でカラフルになるんですね。
なるっていう感じみたいです。うん、でね、結構量も多くてね、
うん、
この時、まあ、大盛りにもできたらしいんだけど、もうそこら辺すっかりすっ飛んでて、そのまま頼んだんですが、結構しっかりある。多分 1.2、 普通のお店で行くと 1.2 玉とか、1.5 まではいかないかもしれないけど、まあ明らかに普通の1玉じゃないなっていう感じなんですが、うんうん、ちょっとコクのあるお味噌で、麺が美味しかった。平打ちで、あんまりその縮れが入ってない感じっていうか、
この写真見る感じいいですね。
この麺美味しかった。シコシコ でこの野菜、まあタメなんでね、しっかり入ってるし、野菜の味とこの味噌の加減と、これ最高これはもう一回食いたいっていう、もう石巻行ったらもうここだなっていうぐらいな感じでしたよ。ちょっと目立たないのでね、これ石巻ね、そろそろこういろいろと石の森漫画館とか再開してるみたいなんでね、行かれる機会がある方はぜひこのターバンの味噌タンメン、普通のタンメンもいただいたんですけど、普通のタンメンも美味しかったです。
あ、
でも俺は味噌が好き。
おうおう、いいですね。
普通のタンメン好きなんですが、味噌タンメン、この味噌がやっぱ味噌スープが好きだったかな。完全な白じゃないんだけど、白に近い味噌かな。
うん、
これは美味しかったです
ね。いいですね。
うまかった。で続いてがこれ何日目なんだ。3日目石巻で釜石に行ったのは何日目だ。もうすでにここでタロケンさんが、まあ、これクリラジの方を聞いていただくと分かりますが、一緒にいたタロケンさんが離脱してからなんで、
その後か、これは。
4日目になるのかな、じゃないか。いや、4日目か。
9時に行く前ってことですよね。
前だね。
前。
最終日だ、だから多分。
うん、
の、釜石行った時に、これは、その中継をしている際にツイッターで情報をいただきまして、釜石行くならここがいいよということで教えていただいたラーメン屋さんなんですが、ここが、新花園、新しい花の園、新花園の支店だそうです。本店もね、後でこう街を歩いている中で、あ、ここ本店なんじゃんみたいなとこもあったんですが、
あった
ん
ですね。
支店でね、ここ飲み屋さんなんですよ。
うん、
なので知らないと分かんないラーメン屋だって、
なんか探してるところの中継見ました。
これのね、建物の裏に駐車場があるんですよ。でそこにはしっかりちゃんと新幹線って書いてあったんで、駐車場はすぐ止めれたんですが、お店が見つからない、見つからない、うろうろうろうろしまして、でそのうろうろしてカメラを見ながら、そのちょっとすぐ隣にも、なんか放置された感じの崩れたビルとかがあったので、写真撮ったりしながら探したりもしてたんだけど、
うん、
そこに、後になってわかるんですが、ここのママさんが子供連れてこう、なんだこいつらみたいな顔で通ってたのねでそのままたまたまこうこっちにそのお店の方向だけ見てなかったんで、そっちの方歩いてたそのママさんも同じ方向に歩いてて、
うん、
俺ら後ろつけていく感じで、まあでかい男2人がさなんだこいつって不審そうな顔をされつつ、そしたら
カメラ持ってるし
入ってたんですよ、
うん、
でこの釜石ラーメンっていう登りに気がつき、
うん、
もうここじゃんみたいな、で後をつけたかのようにこう入っていったので、えっていう顔されたんですが
あいつら来たって
でもやっぱここを建て直した感じだったのがすごい綺麗なお店でした、ね、もう再開してすぐな感じなんじゃないかな。本当に綺麗なお店で、まあ夜は飲み屋さんになるっていう感じなんで、もうお店もそんな感じの作りで、メニュー見ると、いわゆる 喫茶店のランチとかみたいな感じでハンバーグ定食とか生姜焼き定食とかそういうのもある中に、うん、ラーメンのメニューがこんだけあるわけですよ。ラーメンがうまいという情報をいただいてたんでやっぱりラーメンは行かないとねっていうことで、縛りはあったんですが、うん、一番下にこっちもボケちゃってますけどラーメンセット白飯に飢えてまして白飯がついてるじゃんということで、もう迷わずこのラーメンセット、まあ、餃子がついてるのも魅力なんですが、はい、どちらかというと白米に惹かれたみたいなところでいただきまして、うん、ラーメンセット来ました。ワン、これがまたね優しいお味で、
いいじゃないですか疲れた体に。
この麺がちょっとこれもね良かった。ちょっと細めで縮れがあって、ね、これは加水が少なめな感じのそのツヤ消しっぽい感じのね、なんだけどこれコシがすごいしっかりしててすごい美味しかった。この喉越しがいいっていうのかね、なんていうの乾麺っぽいって言えばいいのかな、ちょっと特徴的な麺だったよ。で煮干し系な感じ、あんまりその煮干しっぽくはないんだけど、多分魚介系の出汁ですごい優しい味、美味しかったですこれ。
いいですな。
チャーシューはもうこれはしっかり肉な感じ、歯ごたえのある感じの肉肉しい感じ、で僕は残念ではあったんですが、メンマがいっぱい、これでもかっていうぐらいメンマ入ってました。これ上だけでも多く見えるけど、これ結構下にね3層ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらいしっかり麺が、そこら辺は僕は苦手なんであれなんですけど、
僕は嬉しいですけどね。
これ良かったですよ。ちょっとこの麺はなかなかちょっと珍しい感じですね。その本当にこうスープが染み渡るといえばいいんでしょうか、ほっとする味ですね。これ通いたくなる感じのラーメン、
あ、いいですね。これ飲み屋の時も出してくれたりするんですか、ね、
ああ、じゃないかな。これ飲んだと最高だと思うよ。いわゆる締めのラーメンには抜群なんじゃないかっていう感じのね、優しいラーメンでございました。あ、そう、ここでこう鴨居氏のねいろいろお話を聞いて、あの高台にこう登って津波に押し寄せられるのをこう皆さんがこう、眺めてるようなシーン、多分一回は見られたことがあるんじゃないかっていうね、金網越しにご眼界に広がる津波に襲われる街みたいな、あれってどこなんだろうっていう、要はその場所っていうよりも港からの距離感とかそういうのをちょっとここでは見たかったんですよね。していろいろ教えてもらったら、あ、おそらくここじゃないかっていうところと、ここ2か所あったんですけど、2か所ともすごい丁寧に教えてくださってね、すごい親切にしてくれましたよ。なんかすごい不審がられた割にはあのそういうちゃんと優しい対応していただいて、すごいあったかい感じがしました。ここをぜひ行ってください。で最後ですが、この新海編食べた、まあ、その日の夕方、厳密に言うと3時間か4時間後くらいです、宮古に行きまして、これも今回の旅では大活躍だったんですけど、スズリオシステムと私たちが呼んでおります、位置情報リアルタイムに、地図の上にここにいるよっていうのを、GPS の発信情報をもとに地図にこうプロットしていくって言えばいいんですかね、僕らが走っているところが今ここっていうのがすぐ分かるようにしてくれるシステムの開発者、スズリオさんと、この宮古でお会いしまして、スズリオさんのおすすめのお店、
またおすすめが
たらふく、
いい名前、
もう名前でいいでしょ。もう俺向かう途中にその電話でこうたらふくっていう店で待ってますって、もうなんていいところでっていうね、それだけでワクワクしちゃったんですけども、ここはね、あ、ちょっと写真間違えたかな、あのね大通りからこう一本中に入るんだけど、そっから見えるのね中華そばっていう、こう控えめな感じの看板一つなんですよ、でね、これちょっと寄っ てから撮った写真なんだけど、結構奥なのね。
お
家7、8軒入ってこれだから、こちっちゃく見えるぐらいのね、この看板が。
お
すごく、ね、
控えめな。
控えめな。これ絶対知ってる人じゃなきゃ来れないよねっていう感じのお店だったんですよ。前から見たらこんなでしょ。これラーメン屋さんってわかんないじゃないですか。
わかんないですね。
なんですが、これがまた大当たり。
うわぁ。
まあ、たらふくっていうだけあって、丼一面に広がる麺。
すごいなぁ。
で、その透明感があるこのスープなんですが、これはもう明らかに煮干し系。
はいはい。
で、僕は苦手なんですが、これは大丈夫です。
おぉ、いけましたか。
うん。臭くない煮干しって言えばいいのかなぁ。
うん。
上品なんでもすごいね、こう、すすった時に、ふわーっとその煮干しの香りがするぐらい。結構しっかりくるけど、でも、苦手な煮干し、俺みたいに苦手な人でも、多分いけるんじゃないかなっていうぐらい。この嫌味のない、この煮干しの、出汁がすごいしっかり出る感じですね。まあやっぱり、港町のラーメンってこうなのかなっていう。
あ、そうか、そうか。
感じがしましたけど、
うん、
すごいさっぱり、まあ煮干し製なんでさっぱりしてて、でもしっかり味が、まあ出汁が効いてるからかな、
うん、
しっかりとした感じで、この麺もまたね、ちょっと平打ちっぽいけど細めな、石巻で食べたタンメンみたいなブリッとした感じではないんですけど、
うん、
若干こう平打ち感がある麺でね、これも美味しかった。
いやー、値段がいいじゃないですか、また。
値段500円。
うん。
これ、たらふくっていうだけあって、これも食べ応えありますよ、
うん。縛りがあってもおかわりできるぐらいに。
まあ、おごってもらったんだけどね、ここ。
あ
ね、今言った中でお金払ったのって最初の4トン。
何の？
ぐらいかな。ターボンは、うん、ゆきかぜさんにおごっていただき。
あら。
あ、でもあれか、深海は自分たちで払った。で最後のここのたらふくは縛りあるんだよねみたいな、
うん、
ここ
は奢
ってあげるよって恵んでいただいた感じだったんだけど、
なんだ、
ごちそうになっちゃいました。
はい、
いやー、これもどれもなんか今回ね、外れなし
なしですね。
まあ、正直に言うと帰りにサービスエリア入りまして、
うん、
そこで食べた、まあ、外れってことはないけど、まあ、それはパッとしなかったかなしますが、この旅の中でこう食べたお店のラーメンは本当外れなし、もう全部もう一回行きたい感じ。次行ったらこう端から同じルートで食べて回りたいぞっていう。
うん、まあその最初に郡山の前に喜多方に寄ってね。喜多方もいいんじゃないかなっていう。
ああそうね、喜多方食べてないのか。
うん。
喜多方とね、あと佐野っていう話もあったんだけど、
佐野は、うん、まあいいや、
結局佐野も食わず、そうだね、喜多方食わないといけないね、
うん、
でもこのなんだっけ、たらふくとかさ、新華園なんかはこれ喜多方に近いものが
ある、まあ、近いかもしれないかな、うん、
今度ですね、秋のちゃんと喜多方って書いてあるやつを食べてみないと、ちょっと20年ぐらい前に食べたっきりだからね、
うん、
現地では、
うん、
昔、会津の方かなんかで喜多方ラーメン食べたと思うんだけど、その時の印象しかないので、
うん、
それは改めてと。
いやでも面白いですね、いろんなラーメンが。
まあ美味しかった、本当に何食っても美味しかったので、
うん、
今回のラーメンは大当たりな旅でございます。1回ぐらい外れ引いてもネタ的には面白かったんじゃないかと思いながらも、まあでもね、縛りがあったのでこのラーメンは非常に楽しみだったので、外すとすげえショックだったろうなみたいな今思うと思いますが、ということで今週はちょっと特別な感じになってしまいましたが、皆さんからもね、シャープラジオたくさんいただいておりますので、こちらまた来週ちょっといただいてしまいますが、ご紹介させてもらいますので、引き続きどんどん貯めておいてください。
はい、
ということで、あとね、まあ、最後に入れとくか、あのお土産をね、まこちゃんにもうついて早々、
うん、
あ、これはもうまこちゃんに買っとこうかなみたいな、
うん、
ガシッと掴んでたのに、
はい。
それをまあ帰り、ザオのパーキングで、
ね、ザオパーキングでね、僕が
入させてもらって、
うん、
まこちゃんにお土産あるんだよって、こんなに早く渡せると思わんかったみたいな、
うん、
渡したカップラーメン、
はい、
前日食べてたの、
はい、その前の日に食べてたやつ同じものをいただきました。
びっくりだよね、
くまモンヌードル。
力抜けて、なんでそもそもくまモンなんだよみたいな。
そうそう、どこで買ったんですか、あれ。
あれもう最初のコンビニだから、いわきとかそこいらへんじゃないかな。でね、今回ね、カップヌードルでいうと全部入った時はチェックしたの、スーパーも含めて、う
ん、はいはい、
こっちで手に入らないようなのってそのペヤングのカップヌードルしかなかった。
ああ、やっぱそんなないんですかね。
なかったね。
うん。
あれとか思ってね、全部、うん、福島もそうだし、久慈に行くまで入ったコンビニは全部チェックしましたけど、
うん、
ペヤングぐらいしかなかったですね。で、そのくまモンも、うん、あ、見たことないやと思って、すかさずもうすぐ手に取った感じだったんですが、うん、
僕もね、その前の日にコンビニで、あ、見たことないやと思って手に取って買ってました。
前の日食べたって言って、うん、もう腰砕けそうになりましたけど、
はい、
帰ってきてもう一回砕けそうになったのが、うん、うちの一番近くのスーパーじゃないや、コンビニでも、
うん、
同じくまモンがこっち見て笑ってたのでなんだ全然関係ないんじゃんみたいな、
うん、どこにでも売ってるようです。
ちょっとがっかりと、
はい、
感じなんで、ちょっとカップ麺はだからペヤングぐらいかな、まあそれも食べたことあるしねみたいな感じだけど、ペヤングのカップ行ってる間に2回食べました。
あら、
やっぱ美味しい、
うん、
お土産で持って帰ってくる分を買い忘れたのがちょっとショック
で、
これ。
じゃあここに紹介してないのでもまだまだなんかありそうな気がするな。
あとね、カップラーメンだからさっきのカレーでしょ、うん、でペヤングは2回食ったでしょ、
うんう
ん、あ、でもそれぐらい、
そんなもんですか、
かな。あとなんかあったかな。
まあでも
チリトマ食ったわ。
わあ、食ってるじゃん。
食ってる。4回カップヌードル食ってますね。
パーキングとかサービスエリアでやたら食ってましたね。
ああ、そういうのも、最後はもうラッシュですよ。
ラッシュですよ。
風が、その1500円の風が解かれた途端。
うん。食べなくてもいいんですよ。
何食べたっけ、うん、まずね、ザホーを行くのに、まずザホーの手前のスゴー。うん、
スゴ
ー。スゴーでクリームチーズ。前に行った時美味しかったんですよ、お土産で。それがスゴーに売っているということで入っちゃったけど、スゴーがすごいね。
面白いこと言った今。
そのレジのとこに輪っかになるぐらいこう島を取り囲むように行列できてるの。なんじゃここはとか思って、ちょっと顔がとか若干微妙、いやでも美味しかったしな、でも金はあんまりなとか思いながら、すごいぐるぐるしながら入ったんだけど、もう入った瞬間、ああ、もうやめようと思ったぐらい、引くぐらいでした。
うん、
で、でもそのクリームチーズも どうかなと思っていたら、これも見てくださったクリアジのリスナーさんから、ツイッターで情報いただいたんですが、そこのパン屋さんが美味しいよって言われて、パン屋さんでクリームチーズの入ったちっちゃい、こう、なんて言ったらいいの、ピンポン玉ぐらいのクリームチーズドーナツみたいなやつと、しっかり普通にクリームチーズのクリームパンみたいなやつ買いまして、でこれ甘いの食べるとしょっぱいもん食いたくなるなと思って、そこで竜田揚げと唐揚げ串、甘いの食べたらしょっぱいの、しょっぱいの食べたら甘いの、
なんでバランスを取るかな。
美味しかった。
あ、そう、
ちょっとねパン屋さんでもうちょっと時間が経っちゃってたんで、
うん、
若干その竜田揚げが締めたいのが悲しかったけど、味は美味しかった。唐揚げより竜田揚げの方が美味しかったかな。食感が香ばしくてね、美味しかったですよ。
僕はね、そのザオパーキングに向かってる最中、
うん、
ちょっと遅れ気味だったんですよ、
うんうん、
あ、これやべえなと思って下道で行こうと思ったんですけど、うん、高速でそのままずっと行って、
うん、
鈴量システムをね、
うん、
つけたまま行ってたんですけど、
はいはいはい、
途中から全く動かなくなったんですよ、
うんうん、
僕はあ、やばいやばい、急げ急げと思って走ってるのに止まったままで、あれ 数字4システム壊れたかなと思って、うん、途中で路肩に止めてニューストリームを見たら
それの確認までしてたんだ。
降ってる降ってる。
そうなのね。
ああもう食い終わったと思ったら、うん、甘いの食べたらしょっぱいのねとか言いながら出てくるもん。
すげえ。あのねクリームチーズのパン美味しかった。
はい、
あのクリームチーズ売り場が渋滞してたらあそこパン屋さんでもクリームチーズを味わえると思います。
はい、
ザオクリームチーズがおすすめですよ。
すごいサービスになる。どうぞ。
美味しかったです。
はい。
そうね。でさ、俺よくよくだからさ、その画面 iPad がその、目の前にあるんですよ。自分たちがどうするんですってどういうふうに流れてるのかっていうのを確認できる状態ではあるんですよ。でそこにTwitterも皆さん書いて書いていただいたのもよく出てますけど、それを読めないの。
まあどっちもどっちもします。
でバーッと出してで止まった時に見れる時と見れなくし、見れる時最初ツイッターの更新ぐらい見ると止めるね。走るでそれまで途中から変えたりして少し見るようになったと思うけど、
すごい
次の日からバーンと花とこう見れるとこまで見てみようと思ったら、マコイちゃんが仙台席で行ったのその時点で知ってました。
メールは
言ってくれた時代に僕は気がついたんだけど、行きますかみたいな話だった
じゃん。
聞いてるかどうかわからないなと思いながら、プロストはやりませんみたいな話はしたんだけど、
来てたんだ。
だけど、来てたって知らなくてさ、いや、すげえ悪い話だなと思いながら、
いや、
もう帰ってから気づくというね、すごい状態でした。
はい。
まあでも、ザオーだね。ちょ、もうあれだよね、俺らがまだパーキング着く前に抜かれたんだよね。
そうそう、だから抜かれたで待ってたんですよ。
そうだったのか。
うん、ハザードを立てて、あんまりやっちゃいけないんでしょうけどね。インターの出口のとこで。
待ってて、そういうことだったのね。
で、卒業システムを見たら、お、近くにいると思って、後ろを見たら、派手なステッカーを貼った車がね、来たから。
それでそういうタイミングだったの
か。そう、追いかけてったと。
まあでも最後のギリで、無事合流できて。
無事くまモンヌードルをいただけて、よかったよかった。
渡しできて、で、私は、未知の改ざま券をいただき、
うん、
まあ、でも本当は今度またねのんびり行きたいですね。
そうですね、
はい、で、そうそう、何を言うとすんげえ最後引っ張っちゃったけど、一つね来週ご紹介しようと思うんですけど、いいお土産を発見しましたので、それはまた来週ご紹介したいと思います。
はい、
と、はい、いうことで、ちょっと特番的になってしまいましたが、来週さっきも言いましたけどシャープラジオをご紹介したいと思いますので、また引き続きバンバン美味しいラーメンあげておいてください、ということでお届けしました週刊ラジオ、お相手はハンスケと
マクオでした。
ではまた来週。